あなたたちはただ滅ぼし尽くすべきものを欲しがらないように気をつけ、滅ぼし尽くすべきものの一部でもかすめ取って、イスラエルの宿営全体を滅ぼすような不幸を招かないようにせよ。ヘブライ人への手紙、今日読みましたが、この手紙にはですね、アブラハムやイサクやヤコブ、ヨセフという、これはあれですね、イスラエル創生の、ね、先祖たちですよね。この4人のこと、そしてエジプトを脱出した人々について、あるいはさらに、大都市エリコを奪取した人々について、そして敵国人でありながらイスラエルを手引きした娼婦ラハブについて、その信仰が、まあその生涯が信仰によって支えられていたっていうか、彼らは信仰があったからそれらのことができたのだというふうにこう書いているわけですね。もちろん、ここに登場する人々も我々と人間という意味では全く同じです。我々もそうであるように、一人一人の人生っていうのはそれなりに長いわけで、その生涯の中でたった一つのことだけで、その人のことを全て語り尽くせるとは思えないですね。様々なエピソードを持っている。例えば、アブラハム、彼は信仰の父と呼ばれるわけですよね。イスラエル史上最も有名な父祖です。ですが、その生涯を記した物語を読んでみると、まあ、信仰の父とは呼べないような人間的な失敗っていうんですかね。それもたくさん綴られていますよね。創世記には、まあ、アブラハムの物語非常に長く書かれていますけど、その中にはそういう部分がたくさん実はあったりするわけですね。だから一段面一段面をこう切り取ってみると、まあ、そういう信仰の父とは呼べないような部分、あるいは失敗、明らかに人間的な誤りであったりするということも、たくさんこう抱えながら、でもしかしその生涯をちょっと俯瞰してみると言いますかね。上からこう眺めてみれば、確かに彼は信仰によって支えられていた。そして、まあ、それのみによって生きてきたのだとまとめてしまうことに、まあ、異論はない。断面は違う部分もたくさんあるんだけど、全体としてはそうだよねっていうことに異論はないって。信仰の父っていうのはその程度のことなんじゃないかしらとも思えるんですね。今日のヘブライ人への手紙の中に、約束を受けていた者が一人を捧げようとしたという、これはまあアブラハムの生涯でイサクをですね、犯罪、捧げ物として捧げるというあのシーンのことを取り上げているわけですけれども、確かに一人子を捧げようとしたと書かれているわけだし、それもまたアブラハムの生涯の、まあ、わずかな一段面ではあります。でも、まあ、アブラハムの全てを代表している一段面とも言える。わずかその一つの断面でアブラハムがこの地上に生きてきた意味が十分にあるのではないかと、少なくともこの手紙の著者は考えていたということでしょ。アブラハムといえばイサクを捧げた人よっていうぐらい、だから彼は信仰によって支えられてきたのよって言ってしまっていいぐらいのナンバーワンのエピソードだというふうに考えたということでしょうよね。でも、そうは言ってもですよ、聖書は人間を神にはしないわけです。だから、たとえアブラハムといえども、その失敗も忠実に書き留める。創世記を読むとその失敗もたくさん ある。先ほど言った通りです。アブラハムの一挙手一投足すべてが、まあ文字通り信仰の父と呼ぶにふさわしい生涯でしたみたいなことはないんですよ。じゃあアブラハムは信仰の父として不十分じゃないかって、もちろんそういう反論も成り立つと思いますよ。成り立つんだけど、でもそうではない。なぜなら神の救いの翼がアブラハムを覆っているからです。つまり神はアブラハムを義と認めるということがいつでも先にあるわけです。神様によってもう認められちゃっているわけですね。それがもう全てのスタートで、時折アブラハム自身はその義人、義と認められるという道から踏み外すわけですね。さっき言ったみたいにいろいろ失敗もするわけです。でもその失敗も含めてアブラハムという人間を神はその恵みの翼で包んでいる。そうやって歴史が進んでいくんだっていうことを聖書は書こうとしてるんだと思うんですね。つまり聖書に上がってくる登場人物は完璧な人は一人もいない。いやむしろ欠片ばっかり、欠けばっかりあるみたいなね。でも神がその人を義と認めている。だからしょっちゅう逸脱するけど、神様の恵みは最初から終わりまで一貫していたねっていう、この人を通してそれが証明されてるねっていうことを聖書は書こうとしてるんですね。教会に集うということは、こう、ね、今あまり言いませんかね、言葉でハイカラとかって言いませんかね、大正時代みたいな言い方ですかね、ハイカラ趣味とか、まあ、ハイソサエティはまだ言うかな、ハイソの気取るみたいな、なんか桑田佳祐の歌詞に出てきそうな感じですけど、ハイソを気取ってるようなこととは全く別の次元なんですね。まあ、ちょっとそういう勘違いをしてしまいそうになりますけどね、確かにこの国では特に教会は一般的な社会とは少し違う方向を向いています。あるいはそっちを目指しています。それは多分間違いないだろうと。でもじゃあ教会が社会より一段上、社会は教会よりも一段下であるように捉えてしまうっていうのは、まあこれは大きな勘違いだろうなと思いますよ。まあ結構あるんですけどね、あちこちに。我々の中にも、もしかしたら我々自身の中にもそういう勘違いがこう根強く あるのかもしれないです。つまり教会に何か良いものがあって、世間はそれを知らないんだから、世間に対してそれを知らしめようというような、そういう臓器を包み隠す極めて便利な教会用語が伝道という言葉ですよね。伝道っていうのはどうしてもそういう響きがある。こちら側に正しいもの、何か良いものがあって、それを人々に伝えるのだから、まあ、なんて言いますかね、啓蒙活動みたいな、門を開いてあげようみたいな、そういう思いが、もしかしたらその伝道という言葉の背後に動機としてあるかもしれないですね。教会に何か良いものがあるっていう。で、我々はそれをすでに持っている、あるいは もうすでに知っているんだから。だから真理なり何なり、何か敗訴な何かをそれがわからない人々に教えてあげようみたいなね。 で、そういうことに熱心であることこそ信仰の生涯のお手本みたいにこう勘違いするっていう、そういう尺度を自分の中に持っていてしまったりするんですね。それが本当に正しいことなのかどうか、疑ってみる必要がある。なかなか自分自身を疑うことは難しい。先週の話で言うと、そもそも自分の物差しっていうのは狂ってるんですから、狂った物差しで測っているだけですから、自分自身は測れないんですよね。だから、そのことにこう疑問を持つこと自体がなかなか難しい。自他ともにそういう部分はたくさんあるっていう。でも、聖書はそういうことが人間の手本であるとは書かないんですよ。信仰のお手本であり、信仰の父であるアブラハムを神のようには崇め祀らないんです。アブラハムの欠点も失敗も余すところなくちゃんと書く。それはアブラハムを貶めるためではなくて、そういうアブラハムを神がご計画のために用いているんだからっていう。神の技こそが賛美されるためなんですよね。神はそう決心なさいさえすれば、道端の石ころからだってアブラハムを起こすことができるっていう。ねえ。ちょっと衝撃的な言葉ですけどね。でもそうなんでしょ、きっと。そうであれば、教会に集う私たちが、一般社会の人々より一段上な、敗訴なところにいるみたいなことはやっぱり勘違いですよ。だって道端からアブラハムが起きるんですよ。道端の石ころからでも。で、それが現実、神の世界であるのに、いやいやいや、教会が一番正しいのよ、何でも正義があるのよ、良いものは教会にしかないのよ、みたいなことを内側の人間が思っていたとしたら、それはものすごい滑稽な漫画みたいな絵柄ですよね。むしろ私たちは、このヨシュアがね、民に向かって語ったように、ある恐れを抱く必要がある。あなたたちはただ滅ぼし尽くすべきものを欲しがらないように気をつけ、滅ぼし尽くすべきものの一部でもかすめ取ってイスラエルの宿営全体を滅ぼすような不幸を免かないようにせよ。その警告を実は私たちも受けている。主に捧げるべきものを欲しがる。自分の手柄にしようとするっていうことでしょうよ。神に栄光を期すのではなく、自分の栄光に寄ってしまう。だからね、教会に集っている私って素敵みたいに思っちゃうっていうね。思ってもそれはいいんですけどね。いいんですけど。でも大事なことはそこと違うよっていうことを、多分警告されてるんだと思うんです。道端の石ころからでもアブラハムを起こすことができる。神様はそこかしこに、その働きのために人を起こしてくださってるんですよ。もうすでにね。私たちはなんで教会にいるのか。それは、神様こそが世界を救おうとなさっているっていう、その事実を知っているっていうことです。神様は世界を滅ぼそうとしているよ。だから、早くこっち側においでって言うんじゃなくて、神様は世界を救おうとなさってるんです。そのために、私たちは、その神様の救いのご計画を見せられる。あそこにもある、ここにもある。こんなに進んでいるっていうことを、僕らは確認するために、目撃者、発見者に、させられているんですよ。世界の至るところで神様の救いの技の跡を見つけ出すことができる。それは神様が救おうとなさっているっていうことを知っているから見つけ出すことができるんです。その務めを僕らは委ねられている。その神様の救いの技の跡が教会にしかないよとかね、教会に集う人にだけしか与えられないよなんていうわけはないじゃないですか。ほ 本当に道端の石ころからだってアブラハムを起こすのが神ですよ。私たちの知らないところで、教会員だって知らないところで、神様の救いの技はもう始まっている。神様が私たちを救おうとなさっているっていうことを信じさえすれば、その神様の技が今世界中で起こっていることが見えるでしょう。あなたたちはその目撃者だよ、その証言者だよって言われてるんですよ。これはすごいことだと思います。今日は世界生産日ですね。私は生産式の中でこう誤解を受けてしまいかねないので、この聖書の言葉は使わないっていうのが普通よく使われていますけど、パウロは生産制定の時にですね、こういうことを書いてるんですね。コリントの信徒の手紙の1位にね、ふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。ってね。これよく生産式の時読まれますよね。これなんで誤解を受けるかっていうと、ふさわしくないっていうことが、先週の物差しじゃないけど、他の人を測る言葉に聞こえてしまうんですよ。あなたは、つまり私がですよ、誰か他の人に向かって、あなたはふさわしいですか、ふさわしくないですか、みたいな言い方をしちゃう。よく読めばそんなこと書いてないんですよ、パウロは。だって、自分をよく確かめろって書いてるんですから。だから、あの人 A さんはふさわしくないでしょうか、ふさわしいでしょうかなんて言ってる前に、まず自分のことを確かめろよってパウロは言ってるんですね。でもどうしてもふさわしくないままでっていう言葉を唐突に聖典の言葉で読んじゃうと、そこにだけ思いがいっちゃうでしょ。自分を変えるよって言われてるのに、いやいやいや、他人のことに頭が回っちゃいますみたいなね。どうしたって僕らの物差しっていうのはそういうふうにしか働かないようにできているから、そうなっちゃうんですよね。でもそうじゃない。パウロはまず自分をよく確かめろ。そしてこれすごいなと思うんだけど、よく確かめた結果、今日預かれませんっていうことにはならないんですよ。これはすごいことですね。よく自分を吟味しました。申し訳なさすぎて体と血と食べることはできませんってなるんです。普通はそうですよ。誰が僕できます、そんなことは全部守ってきましたなんて言えますか。イエス様が私のために十字架にかかったなんて言われた、だから自分をよく確かめて食べろ飲めって言われた時に、あ、大丈夫です、何も問題ないですって言えませんよね。言えないから預かれませんっていう方がむしろ自然でしょう。だけどそれでもイエスはね、取れって言うんですよ。私の血、私の肉を取れ。ふさわしいかふさわしくないかで悩む必要はないってことですよね。申し訳ないと思いながら食べろ、申し訳ないと思いながら私の血を飲め。そうしたらあなたの生き方は飲んだ瞬間から変わるはずだっていうことを期待されてるんです。自分をよく確かめつつ、つまり私が信じているものは一体何だろう、私が伝えようとしていることは一体何だろう、そのことをよく確かめた上で、それでもなお、つまり間違っていようがふさわしくなかろうが、それでもなお私を生かす神の救いの技の前に、恐れつつ喜びを持って食卓に集えへ。イエス様はそう言って主の晩餐を制定されたんですね。だから私たちはちょっとこう考え方が間違っていたりね、ちょっと変だったり、おいおいそれでもクリスチャンかよって言われるようなことをたくさん抱えたまんまで、全然ハイカラでもハイコでもないんだけど、そのまんまで でも救いの技の中に、その翼の中に抱え込まれているのだから、喜んでその食卓に集えるんですよ。招かれてるんですよ。そこに集うものになりたいなぁと、そういう仲間たちと一緒に食卓を囲むのだということを覚えたいのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しを導きくださる神様、あなたは私のすべてを、人前に出せない影の部分もすべてを知った上で、なお私を救おうとなさいます。あなたのその熱情ゆえに、私は今日新しい命を与えられました。あなたが今日も私を起こしてくださったのです。そのあなたに応えて歩むことができますように。復活の主イエスキリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。